こんにちは、諸見里杉子です。この時間は首里城下町クリニック院長田名武先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。8月は町医者とコロナの1年、かかりつけ医がやってきたこと、これからやるべきことと題して、狩俣内科医院院長代理狩俣陽介先生にお話を伺いました。狩俣先生はすごくこう積極的な方だというふうに伺いましたけれども、先生。
はい、狩俣先生のことは私も昔から情報として把握してたんですけど、去年ちょうどコロナが始まって第2波の頃でしたかね、患者さんが急増している頃に、大きなビニールをかぶって、でそれで車まで行ってこう鼻に綿棒を入れてる姿をテレビで拝見しまして、積極的に感染の診断に関わってる先生がいるんだなと思っていまして、先生 のお話を一度もうあれからコロナから始まって1年以上経った今ですね、先生が今どういう思いでこのコロナと向き合って、町医者といいますか、かかりつけ医をやっているのか、先生からお話を聞きたいと思って今回この企画をしました。
ちょうどそうですね、2020年の1月2月頃、日本でもようやくこの新型コロナウイルスっていうのが何なのかっていうのがちょっとずつ知られるようになってきて、第一波が来た頃っていうのは、先生もうなんか医療物資というんでしょうか、マスクもなんか品薄になってきてとか、すごく大変な時期がありましたよね。
そうです。ですから、私たちも限られた資源と環境の中で、どうやってこの病気と向き合っていったらいいかを、それぞれのクリニックがそれぞれの立場というか、見ている患者さんの状態を考えながら対応方法を考えていたと思います。で、その中でこう狩俣先生はもともと呼吸器内科を専門としているというところもあって、より積極的にコロナと向き合って早めに診断して、早めにその患者さんを適切な方向に誘導しようということを取り組んできた先生ですので、今回先生の話は非常に説得力のある分かりやすいお話でした。
狩俣先生はどんなお話からスタートなさったんでしょうか。
はい、先ほどから話してますように、先生は非常に積極的にこのコロナの診断に当たるということで、通常私の医療機関でも唾液を取って PCR 検査を出して翌日結果報告っていうのはよく やっている方法なんですけど、狩俣先生は先ほど話しましたように積極的に鼻に綿棒を入れて、もうその場でできるだけ抗原検査を使って診断をして次につなげる。で、実際に先生は統計データも出していまして、 PCR 検査と抗原検査の一致率というのは非常に高いので、発熱がある時の診断としては非常に有用というのを先生はご自身のデータを持って示されていました。で、かつそうやって診療している中で、先生のところでは、よく先生がおっしゃったのが、中学校区域の患者さんは自分が守るんだと。だから小児から高齢者まで見ている中で、発熱で来た人の件数 を調べていらっしゃったんですけど、調べるとやっぱり、20代30代40代ぐらいの方にピークがあるような発熱外来の患者さんなんですけど、その中のやっぱり何パーセントかが5-6% が陽性だったりするわけですけど、コロナが、高齢者の方も同じように発熱外来で同じように対応してるんですけど、高齢者の方はむしろコロナの陽性率は若い方と比べて低かったと。で、彼がじゃあそこから考察した内容が私も素晴らしいなと思ったんですけど、高齢者の方ほど逆に熱できた時は他の病気が隠れているから、ただコロナの検査をして帰ってもらうだけでは絶対まずいと、何か他の病気が隠れている可能性があるから、まずは抗原検査をして陰性を確認したら、今度は、丁寧に診察したり、もしくは建物の中に入れて採血をしたりして診断につなげるという、 まあ、いわゆる高齢者の人ほどより丁寧さが必要だという先生はお話をされていました。これは私もこの1年やってて感じることで、そこを見逃すと大変なことになるので、高齢者の人はちょっと若い人と違う思いで、まあ、どうしても私どもクリニックで対応できないときは総合病院の救急に紹介しているんですけど、まあ、そのあたり先生はご自身でしっかりやってるという話は同じ医療従事者としても感銘しました。
つまり、ああコロナじゃなかったよかった終わりではないよってことですね。
そうです。若い方と高齢者ってもう熱で同じ発熱でも考え方が違うんですね。緊張感が、高齢者の熱には大体他の病気が隠れているっていうのは私たちもよく考えるんで、ですからコロナをちゃんと見分けた上で次の病気を探していくっていう、その姿勢が素晴らしいなと思いました。
なるほど。そしてまあ早めに結果を出してまあ治療ルートに乗せていこう、まあ、とにかく早くっていうところがまた先生の素晴らしいところですね。
そうですね。
で、健康管理が二極化というキーワードも先生伺いましたけれど、これはどういうことなんでしょうか。
はい、これは私も外来診療をしていつもお会いしている患者さん方からお話を聞いてて感じていたんですけど、例えばコロナになって、体重が減った人増えた人、まあ、運動が増えた人減った人、もしくはアルコールが減った人増えた人、まあ、ある意味こう健康管理自体がその患者さんごとによってやっぱり二極化してるかなと。例えば健康診断で受けてほしい検査も病院に行くのが怖くて受けなくなった人、継続して受けてる人、まあ、こういうふうに健康管理のあり方自体にもこのコロナっていうのは大きく影響しています。ですからその時に先生がおっしゃってたのは、この人はどっちのタイプなのかなっていうのを見極めた上でアドバイスをすると。これはまあ私たちかかりつけ医の役割だと私も思っていますが、先生がそこを明瞭にまた話してくださったのはとても素晴らしい視点だったなと思いました。
今の二極化で私はドキッとしました。どっちの方だろうかと自分を振り返ってしまいましたけれど、
はい、
それでちょっとね、今ドキッとした人はまだいいのかな。
そうですね、自分で考えてまた行動につなげてくれる可能性がありますからね、
はい、
ぜひ気持ち、どうしてもこれだけ感染者が今急拡大している中で気持ちが落ち込みがちになったりマイナスになりそうなところをどうプラスに持っていけるかっていうのは一人一人のこう考え方なのかなと思います。
はい、ぜひ、ね、皆さん参考にしていただいて、まあ、ご自分のですね、まあ、コロナ禍での健康管理というのをこう考えてもう一回ですね構築していきたいなというふうに思います。そして狩俣先生、ワクチンのお話もなさってたようですけれども、はい、これどういう内容でしたか。
これも私も反省させられたんですけど、と私もワクチン始まった頃は副作用のことが怖くて最初は慎重に少人数から始めたんですね。そうすると結果的に通院している患者さん全て受けられなくて、ほとんどの方を地域の公民館にご案内する羽目になりました。そういう私がいる一方、彼はあるお年寄りの患者さんに、なんで先生はワクチン打ってくれないのと、もう正面からバサッと、あなたのことを信用してるんだからここで打ってくださいとバサッと言われたと。そしたら彼はハッと目が覚めて、50名余りいる職員みんな総出でですね、ワクチンを多分実施する時間っていうのを決めて、1週間あたり250名ぐらいの方に毎日ワクチンを、毎日というか毎週250名の方にワクチンを打つ体制を作って今やっているというお話をされていました。
まあ、大体1日あたり50名弱をこう対応しているって感じですよね。
ですね、はい、
すごいですね。まあ、でも患者さんからするとものすごく安心感あると思います。
そうですね、やはりここで通ってているから私ここで やってもらえると思ったのにっていうのは、私 もう当初何度も言われて私も辛かったんですけど、はい、今はもうワクチンの安全性も確認されて私たちも220名ぐらいの方はワクチンやってるんですけど、やっぱり最初の頃はたくさんの方に対応できなかったのを反省してるんですが、彼はその患者さんの一言で 方針を切り替えたっていう、まあ、そこがその素晴らしいなと思いました。
そうですね。いや、これはなんかすごく私たちも勇気づけられるお話だなというふうに思いました。で、あの首里城下町クリニックの地域向け医療講演会ですが、 YouTube でアーカイブされておりますので、あのいつでも皆さんご覧いただけます。ぜひあの首里城下町クリニックのホームページからですね、あの講演会の情報がある部分がありますので、こちらからたどっていただけると思います。首里城下町クリニックで検索してみてください。しかし先生、この1年ですね、先生自身もやはりこうどうコロナと向き合っていくかっていうのを常に考えての1年だったと思うんですけれども。
そうですね、あの私たちかかりつけ医の立場でコロナと向き合うことで、それはあの患者さんを守ること、また職員を守ること、自分に関わる人を守ることから まず原点なんですけど、あともう一つは医師会の立場で、あのどう私一人でできないことをみんなで力を合わせるためにはどうしたらいいかとかってことも医師会の方で頑張ってきました。まあ、今この感染が急拡大しているこの状況の中で、ちょっと少し無力感に陥りそうな昨今なんですけど、まあ、ただこのそういう時にこの狩松先生のお話を聞けて、なんかまた元気になった私もいますので、やっぱりあの気持ち負けないようにですね、あのプラスでいけるようにですね、あの今後も頑張っていけたらなと思っています。
さあ、そしてあの私たち一人一人に返ってくることでもあるんですけれども、自分の身を守ることが自分の家族を守ることでもあるっていうのがこの感染症の対策なんだと思うんですよね。
いや、おっしゃる通りですね。
ぜひあの皆さん、私たち一人一人にもかかってますので、お互いね、また声を掛け合って、あの感染症対策頑張っていきましょう。
はい、
はい、ぜひあの狩俣先生のお話もね、 YouTube で見てみてくださいね。
ぜひお聞きください。あのとても勇気をもらえるというか、元気が出る YouTube になってます。
さて、首里城下町クリニックの地域向け医療講演会なんですが、9月は9月8日水曜日、心臓のお話なんですけれども、心臓病でも元気にできるを増やす心臓リハビリって何ですか。琉球大学病院の第三内科医師、石原綾乃先生にお話を伺います。先生、私も聞きたいです。心臓リハビリって何ですか。
はい、あのリハビリテーションというと、なんか皆さん一般的にはあの怪我とか整形外科的な問題があったり、まあ、もしくは脳卒中で体が動けなくなった方の麻痺があるときに体を動かし続けるとかってイメージだと思うんですけど、うん、実はあの心臓が悪くなって慢性心不全とかっていう状況になると、ちょっとだけ体を動かすだけでも息切れしてしまったり、シャワーに入ることだけでもものすごい心臓に負担をかけたりっていう、そういう状況になります。でただ今高齢者でそういう在宅で心不全の方を見ないといけないという方が今増えてきていまして、その人たちがお家で少しでも長くあの過ごせるようにするために、今この心臓リハビリテーションというのは非常に重要とされていて、あの急性期の心臓の病気を助けたりする治療もかっこいいんですけど、今度は慢性期になった人たちをどう支えていくかという、そういう視点で患者さんのことを考え優しく接していく、この仕事っていうのも大変やりがいがある分野と私も理解しています。今回は琉球大学 そのリハビリテーション部でこのことに真ん中で中心で取り組んでいる石原先生をお招きして、この話をしていただこうと思っています。
だから心臓の病気の方はお風呂がとても大変というか、あの注意しないといけないということを聞いたことがあったんですけれども、そういうことなんですね。
はい、もう大変と言われてますね。ですから、私たちが何気なくやってできていることは心臓が丈夫だからなんだと。これがあの真の臓である心臓に何らかの重い病気が起こってしまうと、当たり前にできたことはできなくなるってことも、まあ、皆さんにご理解いただける機会になるかと思いますので、そういった心臓病と向き合っている方もぜひ多くの方に今回の YouTube は聞いていただけたらなと思っています。
9月8日水曜日です。心臓病でも元気にできるを増やす心臓リハビリって何ですか。 琉球大学病院第三内科の石原彩乃先生がお話ししてくださいます。どなたでもこれはですね視聴することができますので、ぜひ首里城下町クリニックのホームページからご覧いただきたいと思います。詳しくは首里城下町クリニックまでお電話ください。電話番号が 098-885-5000 885-5000、 首里城下町クリニックとなっています。首里城下町クリニック院長田名武先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。